はい、ではですね、今日は市倉定の経営心得の、まあ、私なりの読み方っていうことで、まあ、一つですね、参考にしてもらった方がいいのかなっていうことで、説明してみたいと思います。で、その前にですね、まず、経営心得のですね、一番最初の目次の前ですね、例言というふうに書いてあるんですが、ちょうど市倉先生のですね、写真をめくった、次のページですね。で、この写真の裏にですね、1993年パレスホテル写真部撮影ということで、市倉先生がですね、まあ、75歳の時の写真があります。で、まあ、当時ですね、市倉先生の講義をですね、受けてた方は、もうこのパレスホテルっていうのがですね、もう聖域っていうふうにして、まあ、言われてるんですよね。で、まあ、このパレスホテルずっとですね、東京ですね、東京で、市倉先生の社長学講座っていうのをやるときはですね、パレスホテルのですね、一番多かった頃でですね、ローズの間っていうのがあったらしいんですが、そこで400人から500人ぐらいですね、まあ、受け入れたということらしいんですよね。それで市倉先生のですね、この8講座っていうのはですね、まあ、2月から始まってこう8講座をやったんですけども、もう大体ですね、ほとんど最後の方はですね、そのいっぺんにですね、8講座は申し込まないと、もうすぐ満席になったと。1講座1講座選択して、申し込むというような状況ではなかったそうですね。そのくらいですね、もう皆さんがですね、まあ、リピーターとしてですね、何回も何回も聞いてるんですよね。聞いてる人はやっぱりですね、10年ぐらい聞いてるのはもう当たり前っていうことでですね、そのずーっと聞いてるっていうことらしいんですよね。で、ずーっとですね、まあ、その話を聞いてると。それでその中でですね、自分が日々、今社長としてやってることでですね、市倉先生の話を聞いて、あ、これ俺できてないなっていうところを戻ってやるという感じでですね、そういう感じで、使われてたそうなんですよね。で、常に自分の方向性が間違ってないかという確認の意味でですね、皆さん市倉先生のところに来て、自分がやってる方向性が間違ってないかっていうことでですね、まあ、確認をしてたということで、まあ、2年ですね、ずっとずっと続けてきてたということがですね、市倉先生の社長学講座の、まあ、特徴というかですね、今そんな感じで講座を受けてられるような先生がいるのかなっていうぐらい素晴らしい講座だったということらしいんですね。まあ、その話はちょっと置きまして、じゃ、その例言っていうところのですね、パレスホテル写真撮影っていうのを左側を見てもらいたいんですね。で、そこでですね、一つ注意点があるんですよ。で、この注意点っていうのはですね、5番目を見てもらいたいんですが、このちょっと読んでみますね。本書の性格上、原文からの引用を最低限に留めているため、その次ですね、特に1の11、4の7、4の15、6の3、6の11ですね。については、著者の真意を正しくご理解いただくために、原本のご参照をお勧めしたいってこう書いてますね。で、なるべくですね、この市倉定の経営心得っていうのはですね、見開きっていう形でおそらく作っていったんだと思いますけども、お見開きで無理な場合にはですね、そのもう一枚の見開きっていうんですかね、2ページを当ててこう解説はしてるんだけども、この5つですね、5つの項目、これは何かというと理想的な経営構造、内外策区分、銀行との付き合い方、会社の人間関係、部長の責任っていうこの5つについてはですね、ちょっとチェックをしといてもらって、どうしてもですね、これだけだと解釈を誤る恐れがあるので、まあ、この原文に当たってもらいたいということをですね、ちょっとどっかにチェックしとかないとですね、なかなかこの一番最初の例言っていうのをですね、ほとんど皆さん読んでないですよね。まあまあ、原文すらですね、チェックしてないっていう、 まあ、方がほとんどだと思います。まあ、これも原文をチェックするのは結構大変なんですよね。まあまあ、ただですね、その原文をチェックしていただくとですね、この市川さんどもの経営心得がですね、何が素晴らしいのかって僕がここでですね、それを言ってしまうとですね、面白くもなんともないので、それは皆さんがですね、例えばですね、まあ、例示でいくとですね、例えば、2の7ですね。2の7の優柔不断っていう46ページを開いてもらうじゃないですか。そうするとですね、この46ページの優柔不断は誤った決定よりもなお悪いと。で、47ページのとこに、市倉佐殿の社長学第7巻、社長の条件ってこうありますよね。そうすると、これが社長の条件の何ページにあるのかなっていうのを社長の条件から引っ張り出してくるってことですね。そうすると、あ、そこで社長の条件の何ページに書いてあるんだなっていうのを、その市倉佐殿の社長の条件よりっていうところにですね、添え書きしておくわけですよ。P 何ページ。っていうふうにしてですね、この104項目をチェックするとですね、それだけでもですね、市倉先生の第10巻っていうのをですね、部分読みすることになるんですよ。で、その、この解説のですね、前後も読むわけですね。事例も含めて。そうするとですね、それを前提にしてこの文章が書かれてますので、もっと深い理解ができるんですよ。で、なぜそれをやってもらいたいかというとですね、これを、この文章だけを読むとですね、やっぱ表面的になってしまうんですよね。で、これだけを読んで、市倉先生が分かったっていうふうに言ってもらいたくないんですよ。やっぱり本を読んでいただきたいっていうのがあるので、まあそのようにしてもらいたいということなんですよね。で、たまたまですね、今、47ページ、優柔不断っていうのはですね、社長の条件から、まあ、書いてあるんですけども、なんでこの今46番を選んだかっていうとですね、この、その今の例言の次のページにですね、引用原点一覧ということで、1冊目の経営戦略から10冊目の経営のもない、思いがけないことっていうのがありますよね。で、この経営心得っていうのはこの10冊から全部取り入れてるわけですよね。そうすると、まあ今言った一つの例の後ろにどの本から持ってきたかっていうのがありますわね。それで、まあ一つですね、そもそもこの社長学シリーズを出すきっかけになった本っていうのがですね、山王大から出た、昭和43年に出た社長学、それから46年に出た人間社長学っていうのがあるわけですよ。で、それがまあこの社長学シリーズの原点ということでですね、まあ一つの見方として、じゃあその社長の条件からですね、まあ持ってきてるわけですけど、これ何項目あるのかなっていうのをですね、まず一つ探してみるわけですよ。そうするとですね、まあ、ちょっと言っていきますけども、まあ、こういうふうにしてやるってことですね。そうするとですね、まず一つ目がですね、2の7、優柔不断。これが1個目。2個目が2の10、社長の未来像。それから3個目が2の15、達成度チェック。それから2の18、目標設定の効力。それから2の22、業績と責任。それから、4の9、低収益商品の切り捨て。それから6の3、会社の人間関係。それから6の14、後継者。6の15、社長の息子。っていう9つなんですよね。で、社長の条件っていうのはですね、社長学と人間社長学っていうのがあるので、まあ、この、今言った9つもですね、社長学ですね、43年の社長学から来てる項目がどれで、46年の人間社長学から来てる項目がどれだという形でですね、見てもらうとまた面白い見方になるっていうことなんですよね。で、なんで今の社長学と人間社長学っていう形で見てもらいたいかっていうとですね、もうコンセプトが違ってるんですよ、この2冊っていうのは。で、それがですね、まあどういうことでっていう話にはなるんですが、まあ社長学ですね、43年の11月に出た社長学はですね、どういう目的で書いたかっていうことなんですけど、まあ市倉先生はですね、企業の任務である経済的成果、ですね。それを達成するために、 社長は何をしなければいけないのかと、を実例によって解明したっていうものが一番最初の社長学なんですよね。じゃあ46年のですね、10月ですね、3年後に書いた人間社長学っていうのはですね、一体何なんだろうと、何を目的にしたんだろうかっていうことなんですよ。そうするとこれもですね、企業の経営に焦点を合わせて、経済的成果の達成のために、まあこれは同じですね、そこまでは。経済的成果の達成のために、社長は、さっきは、何をしなければいけないか、社長はまず何をしなきゃいけないのかっていうのを主眼にして書いたのが、社長学なんですよね。じゃあ人間社長学、人間ってそこの前についたのは何を言いたかったのかっていうと、社長はどのようにして社員を動機づけ、指導しなければならないかを、社長の人間的側面とも合わせて解明を試みた。社長の人間的側面とも合わせて解明を試みたので、人間社長学っていう、まあ、タイトルにしてるってことなんですよね。そうすると、市倉定の経営心得の中でですね、今言った社長学っていうのは、経済的成果を達成するために、社長は何をしなければいけないのかっていうに書いたのが社長学ですよね。で、人間社長学っていうのは、どのようにして社員を動機づけて指導しなければならないかっていうのを、社長の人間的側面と回して解明を試みたんだと。いうことで、じゃあ、それが今言ったもう頭に入れてですね、それで例えば先ほどの社長の条件の9項目がありましたよね。そうするとそれが、どの人間的社、人間社長学からはどこの部分が抜き出されてるんだと。いう話で見るとですね、やっぱり見方が変わってくるんですよ。そうするとですね、先ほどの9項目ですね、9項目の中からですね、例えば人間社長学っていうのは、どれかっていうのをですね、まあ、説明するとですね、人間社長学っていうのは、2-18 の目標設定、それから、2-22 のですね、業績と責任、それから、組織と人のところのですね、6-3 の会社の人間関係、それから、6-14 の後継者、それから6-15 の社長の息子、っていうのが、人間社長学から来ているという形で、入り込んでいくとですね、また見方が変わると思うんですよ。そのように、まあ社長の条件がですね、市倉定の社長学シリーズの作るための、まあ、原点になったということなので、まず社長学ですね、まあ9項目っていうことでそんなに多くは正直ですね、ないんですけども、まずそれを、まず最初にですね、当ててもらって、それであとはですね、まあ、また、例言の裏ページの10冊のところにですね、経営戦略から10冊目の経営の思い描けないコツ についてですね、一体いくつその本から引用されているのかっていう話でですね、見てもらうとですね、まあ、市場戦略、市場戦争なんかをですね、一つしか取ってきてないんですよ。まあ、あとですね、多いのでいくと、17項目取ってるのもありますしですね。そうすると、まあ、比重が分かってくると思うんですよ。多いのは一体どこから持ってきてるんだろうと。まあ、これは当然104項目なので、この本をですね、作るにあたって、どこを一番メインにしなきゃいけないのかという形で、持ってきてるのと、あと市倉先生が言ってるのは、これは絶対抜かしちゃいけないなっていうところでですね、104項目に限定してるわけですよ。だから、もう多ければ多ければその方がいろんなものが入りますけど、そうすると大切なものが抜けてしまうって可能性もありますので、まあ、104項目に絞るのも大変だったと思うんですよね。これを亡くなってから3ヶ月で作るわけですから、3ヶ月もなくてこう作っていくわけですよね。そういう面で、これをですね、まあ、編集して作った方々のですね、まあ、ものすごい、市倉先生を理解して作ったということをですね、感謝しながら、 この市倉定の経営心得をですね、またちょっと違った見方で読んでもらえるとですね、市倉先生のことをですね、深く理解できると思いますので、そのようにしてもう一度ですね、市倉定の経営心得を読んでいただきたいと思います。